楽しい礼拝ですね。なんか宣教報告があり、素晴らしい礼拝、賛美があり、お証しがあり、聖書朗読があり、聖餐式があり、今日は6月の最後の日曜日で、今年も半分が過ぎようとしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私にとっては激動の半年だったなと思っております。この頃一つの御言葉が浮かんでくるのですが、いいでしょうか。これあった、ありました。読んでましょう。モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。この御言葉、皆さんご存知ですか。器から器に入れ替えられないブドウ酒はじっとたまっていて、味も香りも変わらないというか、まあ、熟成してすごく美味しくなって立派なブドウ酒に本当はなるんですけども、これをイスラエルの民族とモアブの民族に例えて、捕囚に連れて行かれることもなく、ロークすることもなかったモアブは、味も香りも変わらない前のまんま、そのまんま、もし器から器に入れ替えられるなら、カスはこされ、不純物は取り去られ、味も香りも変わっていくという、イスラエルが成長していくことを暗に言っているわけなんですが、新しい地に身を置くということは、今までのやり方が通じない、新しい地に合わせて自分を変えていかなければなりません。どうしよう、どうすればいいんだろうという、追い詰められることもあります。神様は私をまだまだ変えようとされているんだなと思っています。先ほど報告の中でありましたが、火曜日に車で1時間弱ぐらいの大和聖書教会で、選挙、奈良選挙協力会の南部の親睦会がありました。大和高田から一般道で行かなければならないのに、京奈和に乗ってしまい、郡山南まで行ってしまったので、大幅に遅刻してしまいました。私ともう一人、この4月に赴任された、この人ですね、川上先生かな、川村先生かな、この2人のために歓迎会を開いてくれたんですね。14名、奈良の南部には教会が少ないので、また伝道もなかなか難しいので、一緒に協力しましょうという感じで、そして初めての人がいるので一人一人自己紹介しましょうといった時に、その会場教会、このですね、大和聖書教会の牧師である岩村先生が証しをしてくださったんですね。40代ぐらいですかね。教会から少し離れたところに広い駐車場があって、いいですねと話していたら、年間27万円払ってますと言っておられました。岩村先生は、僕はこうやって人前で話すのがすごく苦手なんですと言われました。私もそうなので、そういう人おるんやなと思いながら聞いていました。実はここは僕の母教会なんです。この教会出身の姉妹と結婚することになり、3回だけ礼拝と準備会に出てくださいと言われて、3回ぐらいならまあ出ようかと出ていると救われたんですね。そして2回この食事会をした部屋で、牧師先生と向かい合って聖書を開いているときに、不思議な幻を見たそうです。自分が人に教えている。そして、まあ、それからですね、10年くらいはこの地を離れて2カ所ぐらいいろんなところにいたんですが、結局8年前にこうしてここで働くことになりましたと言っておられました。この証を聞いてとても励まされました。後継者もいない、これからどうなっていくんだろうという教会だったそうですね。 ちゃんとこうして後継者を神様は思いもよらない方法で、たった3回の結婚準備会で救われ、その人が牧師になるとは誰も考えなかったことですよね。実際結婚してから10年間は他のところにいたんですよね。帰ってくることがないかもしれない。でも神様は選びと導きの確かさを持ってこう導いてくださった。着々と御心を実現してくださる。心配はいらないなと思いました。神様にお考えがある、信頼していればいいと思いました。そして一幕大和高田の菅先生夫妻ですねが来られていました。菅先生は3年ぐらい前に脳出血で倒れられて、50歳前だと思います、40代と思いますけど、当時子どもたちは中学生と小学生2人というような状況ですね。そしてお医者さんから1年ぐらいはメッセージをしてはいけませんと止められました。礼拝のメッセージというのは右脳と左脳の両方を使う脳にすごく負担をかけるものなんだそうです。だから1年ぐらいしてはいけません。牧師がメッセージが語れなくなったんですね。箕面の今週ジャカルタに出発する高橋先生夫妻はこの菅先生たちと KBI の同期で親しかったということもありますし、この菅先生は KBI の時に週末奉仕で箕面に来てたこともあったので、またですね、箕面には安野、高橋夫妻、山田と4人の教職者がいましたので、月に2回とか1回とかよくメッセージ奉仕に大和高田まで車を走らせました。1年ぐらいで回復すると考えていたんですが、その後先生が交通事故に遭われたりして結局3年ぐらい回復にかかりました。その間に奥様が補教師の資格を取ってメッセージできるようになり、奥様も KBI 3年出ておられるんですけれども、前に出るの嫌だと言ってずっとこうしてたんですが、まあ、神様はそうされたかったんでしょうね。そして、回復してこられました。箕面から私もいなくなる、高橋先生たちもいなくなるということで行けなくなるというこのタイミングで回復してこられた神様は本当に素晴らしいなと思います。そしてこの那仙郷に何年ぶりかなってみんなが祈ってくれてると思って出てきましたと言って、ひょろひょろの雰囲気でしたけども、まあ出てきてですね、菅先生とここでお会いするとはねとびっくりしました。そして、昨日ですね、この信じても苦しい人へという、那仙郷の講演会が奈良福音教会で開かれました。それに先立って金曜日、ゲストの中村先生、これですね。を囲んで食事会をするというので、私はほとんどの先生が行かれるとばっかり思ってですね、これは顔出しとかないかんやろうと思ったら、たった7人しか先生の隣に座るというようなことになりびっくりしたんですけれども、思いがけず親しくお話しすることができました。ということで、先週は那仙郷の週でした。中村城先生は、左手の指がないという障害を持って、いじめがあったりして逃げ出すようにして18歳でアメリカに行った。そこで素晴らしい牧師先生と出会うんですね。世を拗ねて暗くて閉じこもって反抗的で警察沙汰まで起こしたジョー先生を、この牧師先生は何にも言わないで、ああしたらこうしたら言わないで、ただただ居場所を作ってくれた。まあ、彼はそうこうしているうちにイエス様と出会っていくんですね。そしてアメリカの神学校で哲学などを勉強されて、今は居場所のない青年たちと共同生活をしたりしながら社会復帰のお手伝いをしています。埼玉のすごい田舎で古民家をリフォーム3年ぐらいかかってして、畑をしたり教会開拓カフェをしているという変わり種ですね。お話は内在性と超越性という話で、私も不勉強で初めて聞いた言葉でですね、内在性 うちにあるっていうね言葉なんですね。中村先生に聞きました。この言葉は自分で考えられた言葉なんですかとお聞きしたら、すべて学んだものですと言われたので、ネットで調べましたら、内在性超越性っていうのは一般的な哲学用語みたいでした。ちゃんと載っていました。内在性というのは、まあ、こういう聞きかじりのものですから、正しくこれオンラインまで流れてどうしようかとは思ってるんですが、私が理解したところでは、すべてが人間のうちにある、人間から出発する考え方でね、そうすると神様というお方も自分が体験したから、自分が癒されたから、自分が救われたから神様だという人間から出発する、人間の思考感性に重きが置かれ、目標を立てる、頑張る、できたかできないか、できないものはダメ、効率的にどうすればいいのか、早く完璧にという考え方、見えるものが大事で手放せないという特徴がある。こういうふうに人間内在的に考えるからしんどくなるんだ、信じていてもっていう話なんですね。それに反して超越性っていうのは神様から出発する考え方で、人が分かろうと分かるまいと関係ないと、神様はおられるんだっていうんですね。自分が癒されようと癒されまいと、また家族や友達が癒されようと癒されまいと関係ない、神様は癒し主なんだっていう考え方なんですね。聖書には両方の面が載ってると思いますね。そこでは失敗すらもマイナスすらも神様の御手の中にあるので、遅くてもいい、下手でもいい、欠けててもいい、もっと大切なことがある、安心があり平安がある。今はポストモダンという時代で内在性の時代だそうです。自分の中に全てがある、自分がどう考えるか、自分がどう感じるか、自分がどう体験するかが全て、どうやって滞りなく物事を進めていくか、答えられないことは何一つない、スマホを調べれば全ての答えがある、まあ、超越性は反対に分からない、神様はもう人間には分からないっていう世界なんですね。内在性は全部分かるので万能感があり、人間がすごくこう力があるんですよね。内在性の世界では失敗組に入らないように、自分にマイナスなものはすべて切り捨てていく、キャンセルカルチャーっていうそうです。例えばホームレスの人とは関わらない、自分の世界からこう切り捨てていく。超越性はそうではないんですよね。話を聞いていてなるほどなと思いました。私もすっかりこのポストモダンの洗礼を受けて、そのような考え方になってるな、早く効率的に早道をして、例えば買い物に行ったらどのレジが一番早いのかパッと見てですね、ここだ、思いに反して他の列が早かったらイライラする、この人は一体何をしてんだ、何に支配されてるんでしょうか、早くするということがそんなに大事なことなんでしょうか、そういう人生を送りたいと思ってるんでしょうか。中村先生は大きな教会の3人牧師いる一番若手の牧師で、与えられた任務は礼拝の始まる10分前までに全ての礼拝の準備を完璧にしておく、椅子、会場、音響、楽器、そのためにどうなるかというと、幼い3人をしっかり飛ばしてですね、早く行くぞと言って、そしてもうイライラしながらもうバーッ入ってきたという日々を送っていたので、滞りなく物事を進めるということがそんなに大切なことなんでしょうかと。もう僕はこれがあまりにも嫌だったので、僕の開拓した教会は一切音響なしと言っておりました。まあ、この礼拝の時に送迎を先生なさってるんですが、社会に適応しにくい青年たちと関わっていますので、時間も守らんわけですよね。何時に始まるから何時に行かないかんというのに遅れてくる。しかしですね、先生はイライラしないって言うんですね。たとえ遅れても教会のみんなが 理解して温かく楽しく待っててくれるということが分かってるかって言ってましたね。超越性の考え方、すべてを超越する方がおられる、人にはすべては分からない、神を恐れるという生き方はある意味謙遜な生き方ですよね。この特徴は手放せる、主に委ねるということだそうです。時代はこの内在性と超越性をこう振り子のように行ったり来たりして、行き着いたらまたこっちに振るというふうなことでしているそうですね。今までの歴史を見てみると、内在性が超越性に振るときには必ず戦争が起こったそうです。戦争を通してでないと人はこの人間中心から神中心には戻ることできないっていうんですよね。もうどうしようもない戦争が起こって初めてこう戻ってくる。なるほど、深い学びの時でしたね。聞いたこともないような話をポカーンと聞いておったわけですけれども、そういうことでした。では今日はヨシュア記を皆さんと一緒に読みましょう。ヨシュア記といえば皆さん何を思い出すでしょうか。大きくあれ、強くあれ、主が共におられるからだというところ、我と我が家は主に仕えんという言葉が浮かびますよね。またヨルダン川を渡ったこと、刈り入れの季節、岸いっぱいにあふれるヨルダン川に契約の箱を担ぐ祭司たちが足を踏み入れた途端に水は堰を成して立ち上がり、川は乾いたちとなってイスラエルの民が渡ったという事件、モーセが海を航海を分けた記事とよく似ていますよね。何かこの霊的な真理があるんですよね。エリコの城壁、角笛を鳴らして1日1周回って7日目には7周して時の声を上げた時に城壁が崩れ落ちた。ヨシュア記にはいろんなことがあります。偉大なリーダー、神の人モーセが天に戻ってしまった、残されたヨシュア。ヨシュアって皆さんどんな人だと思いますか。どう思います。川沿い姉妹と思います。ヨシはどんな人なんかね、イメージ湧かないですよね。ヨシはどんな人だったんだろう。私も考えてみたんですが、ヨシアは惜しくあれ、強くあれ、何回も言われてるんですよね。民からもただ惜しく強くあってくださいと言われてるんですね。っていうところから考えると、もうこの勇敢をすんばーんとした人に強くあってくださいって言わないので、多分そういうタイプの人じゃなかったんだろうなと思いました。モーセの従者として忠実に誠実に仕えた人、補佐する調整役、そういう人だったのかな。信仰はありました。イスラエル十二部族から一人ずつ選ばれてカナンの地を偵察したときに、他の10人は無理だ、危険すぎる、敵が強すぎる、殺されるぞ、イスラエル全滅だ、やめようと言っているときに、カレブとヨシアだけが大丈夫、できる、神様が与えてくれる素晴らしい土地だと信仰に立ったんですよね。少数派でも彼は意見を変えない忠実な人でした。たけだけしい戦士とは言えないヨシュアが約束の地カナンを戦い、戦争ですよ、勝ち取っていかなければならない、モーセなしに、彼の人生でやったことがない、大丈夫でしょうか、向いてないんじゃないでしょうか、他にぴったりの人がいるんじゃないでしょうか。でも神様はこのヨシュアを御盾になったんですね。神様の選びは面白いです。人が見るところと神の見るところが違う。人は上辺を見るが神は心を見る。人が見るようには見ない。戦いは長く続いたとあります。12章を見ますと、ヨシュアが戦った31人の王様の名前が出てくるんですね。 戦っても戦ってもまだ敵がいる。カナンの地を、全地を征服するには長い期間の戦いがあった。もう嫌だ、疲れた、もう十分だ、やめよう。皆さん、格闘技興味ありますか？あんまりないですか？私は好きなんですけどね、朝倉未来とか好きなんですけどね、こうやってそのボクシングとかいろんなのを見てますと、どんな戦いの選手も試合の前は逃げ出したいっていうんですよね。今までのことが何も通じない新しい相手と、命をかけて怖いと思う。そうですよ、ものすごい精神力ですよね。ヨシアはここをじっと耐え抜いた。ウクライナとロシアの戦いもこんなに長く続くとは思いもしませんでしたね。もう疲弊してると思うんですね。ちょっとぐらいなら我慢できます、何ヶ月なら我慢できます。でも忍耐力がいるんですよね。ヨシアは決して勇者ではない、戦いに秀でてたわけではない。ただ主から選ばれた、神様に励まされ、人から励まされ、イスラエルの民を率いて戦い続け、ついに約束の地カナンを先住民の手から取り、そして十二部族に分配したという記事なんですね。アブラハムに始まったあの契約、祝福の父と蜜の流れる地をあなた方に与える、あなた方の子孫に与えるというところから何代でしょうか。私も数えてみたんですけど、間違ってるかもしれないけど10代ぐらいかなと思うんですね。エジプトでね、400年ありましたからね。結構私たちクリスチャンの人生は戦いによって勝ち取るべき地があります。一人一人のクリスチャンは神様が置いてくださった場所で、神様が与えようとする素晴らしいものを戦い取っていく。時にはそれは大きな山で、自分に越えられるんだろうかと思う問題もあるでしょう。その時にこのヨシア記はさまざまなことを教えてくれます。では今日は5章を読んでいきましょう。ご一緒に。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしない、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。ヨルダン川の西側にいる人たちは、このイスラエルが大軍がですね、ざーっとやってくると聞いてもそんなに怖くなかったんです。ヨルダン川があるから、まあ越えてこんやろ、ヨルダン川を。ところがですね、やってきた、もうやってきたんですね。彼らはこの東からですね、ヨルダンを越えてこのカナンの地にやってきた。このギルガルっていうところまでやってきた。しかもその来方は、なんと彼らの神はヨルダン川をせき止めたそうだぞ。なんだって、なんという神だ、恐ろしい。我々はやられてしまうのか。彼らの心はしないで雪がなくなった、恐れにとらわれてしまった。一方ヨシュアたちは荒野の40年の旅を終えて、ヨルダンを越えて約束の地に足を踏み入れるんですね。ギルガル、そこからエリコまでは約10キロ、10キロ離れたエリコの城壁が見える。エリコというのは最古にして最大の町、都市国家軍の頂点に立つ国で、カナンの地を征服していこうと思えばここを置いては進まない。まあ避けてぐるっと避けて通ったとしたら、今度は後ろから彼らにやられるという恐れがあるわけですね。エリコの城壁、どんな城壁だったでしょうか。 中川健一先生の日本人へ送る聖書物語を読むとこう書いてあります。エリコは難攻不落の要塞です。城壁にへばりついて上を見上げると、今にも石壁が頭の上に落ちてきそう。町を攻めようとする者はまず3メーターもある石垣の土台に跳ね返されてしまう。その土台の上に後方35度に傾いた斜めの壁が乗っている。高さは優に10メーター。しかもご丁寧なことに漆喰仕上げ。あの角度ではどんなに強力な城壁崩しを持ってきても丸太の先が上に跳ね上げられてしまう。丸太の頭に鉄をかぶせても同じことだ。足場がないため はしごをかけることもできない。いくら身軽な兵士であっても壁を這い上がることはほぼ不可能だ。とにかくエジプトでも見たことがないようなものだって言うんですよね。皆さんどうでしょうか。こんな、皆さんもしヨシュアとしてね、イスラエルのため率いてね、ここをやっていくんだぞという時に、一体どうやって、彼は頭を抱えるというか、神様どうしたらいいんですか。神様が勝利を与えてくださるということを知っている。神様が共におられるということを知っている。しかしどうやって具体的にこのことに手をつけていったらいいのか。まあ、この内在性の特徴はね、どうやって、 How to だそうです。どうすれば英語を3日間で喋れるようになるのか、 1,2,3、 これが内在性の時代だそうですね。頭を抱えているヨシュア見ましょう。その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシュアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハーロロテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシュアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後途中バラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。ギルガルというのは転がすという意味だそうですけど、不思議ですね。神様は思いもかけない角度から語ってこられました。エリコの城壁の前でどうやったら、 How to と思っている時に、神様はこうするんだよという戦略ではなくて、割礼を受けよと言われたんです。割礼はアブラハム契約の印です。イスラエル民族の印です。アブラハム契約を受け継ぐものだという身に帯びる印なんですね。割礼は聖書の中で最初に出てくるのは創世記の17章です。長いのですが重要なところなので読んでみたいと思います。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。 私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。もうあなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。ついで神はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはこの民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。これが割礼なんですね。割礼を受けていない者は約束の土地カナンを受け継ぐことはできない。カナンを前にして神様はこの契約関係をはっきりと新たにですねした。私たちは神様の子供として契約関係にあるということを知っておられると思います。この地上において神様の子孫を受け継ぐためにはですね、約束のものを受け継ぐには神様のとの契約関係を明白にする必要があるんですね。イエス様の十字架の血潮により罪許されて神の子供とされた。もう一度握り直すことが必要で、聖餐式があってイエス様を覚えてこのことを行いました。割礼というのは何でしょうか。漢字を見ると割る、礼拝、割る、肉と霊を切り分ける、自我を切り離す、自分の損得とか好みとか都合とか情とか、そういうものを切り離すということなんですね。脇谷先生は外科手術だと言われました。痛い体験ですね。回復するのに時間がかかる、日数がかかるような体験です。皆さんは自我をバキッと折るような体験をされたことがあるでしょうか。割礼の体験、切り分ける、そういう体験をされたでしょうか。自分の思いを捨てて神の思いを優先する。ヨシュアは自ら火打ち石の小刀を用意して神様に従いました。すべての民が割礼を終えたときに神様は、今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。エジプトのそしり、過去のすべての罪深い行い、思い、罪の性質、不従順、不信仰、それらのものを取り除いてくださいました。罪の染みすら、跡すら抜き去る。あなた方の罪がたとえ火のように赤くても雪のように白くなる。ハレルヤ。 イエス様の十字架の御業を褒めたたえます。私たちは実際に動き出す前に霊的な準備が必要なんですね。さあ、全イスラエルは割礼を受け、約束の地を受け継ぐにふさわしいものとされました。それからどうしたでしょうか。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入れ麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。杉越の祭りを祝ったんですね。エジプトで過ごした最後の日にしましたね。子羊をほふって血を家の鴨居に塗った。滅びの天使はその血を見て杉越して、しかし血が塗られてない家にはすべての家に入り、家畜であれ王の子であれ、すべての長子が滅ぼされた。そういう日ですね。罪、裁きが過ぎ越された。滅びは過ぎ越した。罪は取り除かれた。お祝いです。40年の荒野の旅において、この過ぎ越しの祭りが祝われたという記事がないんですよね。皆さん、荒野の40年間は本当は必要なかったんです。1週間で約束の地に行けたって言いますよね。エジプト出て、なんで40年間もぐるぐるぐるぐる荒野を旅したでしょうか。それは不従順、不信仰、残念です。私たちもそうかもしれないんですね。神様が与えますよと言っている祝福をもたもたして受け取っていない。荒野をぐるぐる回っている。神様は私たちを取り扱うのに十分時間を取られます。早くするということに関心がないんですね。神様は人を準備する、整える、清める、成長させるということに関心が終わりです。不信仰は神様のご計画を延期させる。でも延期したあの40年間マナが降ったんですよね。神様って本当に憐れみ深いお方だと思います。不信仰のゆえそこにいても助けは、必要なものは与えられるんですよね。でももう訓練の時が終わり、荒野のマナはやみ、約束の地の産物をそれで養われる。イスラエルの民はここでもう一度スタートラインに立ち、新しいページが始まりました。さて、ヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に取って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なんですか。ヨシュアはですね、考え込んでいたんですね。神様、一体どこからと、ああでもない、いやこれもと、ふと気づくと前方に人がいた。その人は抜き身の剣を抜いてですね、今にも切りかかることができる状態、臨戦態勢でいる。ヨシュアは勇敢ですね。その人のところに近づいていたっていうんですよ。そして、味方ですか、敵ですか、まあ言うっていう言葉をあなたはってね、訳してますけど、そんな悠長なことじゃない。この緊迫した時で、敵か味方かっていう感じなんですね。抜き身の剣を持つ人は聖書の中に2回現れています。民数記の22章と第一歴代史21章ですね。民数記では、あのロバが物を言ったっていう時です。モアブとイスラエルの戦いの時に、このバラムにイスラエルを呪わせようとした時に、ロバに乗って行こうとした時に、その抜き身の人が現れたんですよね。行ってはいけない。歴代史ではダビデがサタンにそそまかされて人口調査をしたときに、神様の裁きで7万人が亡くなるというようなときに、そこの 裁きの天使が抜き身の剣を持っていました。こう書いてますね。ダビデが目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。どちらも大きな戦い、主の戦い、霊的な戦いが行われている、その目に見える姿でその一端を見たという時ですね。神様の裁きを行う人、抜き身の剣というのはもう裁きが始まる、鞘から抜かれている、まさに今震われようとしている、歴史の中で時々現れるこの抜き身の剣を持つ人がヨシアの前にいました。味方なんでしょうか、敵なんでしょうか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはその通りにした。味方ですか、敵ですか。 No、 いや、味方でもない、敵でもない。いや、ヨシアの味方でしてカナンの地を勝ち取るために来てくれたんじゃないですか。そうです、あなたの味方です、と言うと思うじゃないですか。それがですね、 No、 私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシュアの関わりではない、ヨシュアを助けるために来たんじゃない、主の戦いを戦うために来たのだ。約束の地を、カナンを不信仰で残虐な先住民から取って、約束の民に渡す、目に見えるところはそうでしょうが、天においてはこの霊の戦いが激しく戦われている。主の戦いを戦うために、主の御心を行うために来たのだ。全地を支配する神の戦いの将が来た。神様が私に味方してくれるのか敵なのかっていうことが問題じゃないっていうんですね。私が主の側に立ってるのか、あるいは主に背を向けてるのか。私たちは自己中心で自分を中心に考えます。私のことを神様は助けてくれるか。いや、そうじゃなくて、神様の戦いに私はいるのか、私は神様の側に立ってるのかということこそはっきりしなければならないことなんですね。ヨシアは顔を地につけて伏し拝み、我が主はそのしもべに何を告げられるんですか。ヨシアは理解したんですね。私は主の側に立ちます、私は主のしもべです。するとですね、主の軍は、軍の将はヨシアに着物を脱げ、あなたの立っているところは聖なるところだと言ったんですね。モーセが燃える芝のところで現れた主、その時に同じことを言われました。あなたの立っているところは聖なるところだ、足の履物を脱ぎなさい。足の履物を脱ぐということはどういうことでしょうか。2つあります。1つは、当時奴隷は履物を履いていなかった、自分はしもべである、神様が主であるということを認めるということですよね。主よ、私はあなたのしもべです、おっしゃることをどんなことでもします、用意はできています。人というのは常に何かに従って生きているんですね。生活理念、行動法則によって、それはサタンか自分か神様かに仕えている、従っている。奴隷というのは自由がない、主人の言うがままです。私たちは神様の奴隷でしょうか、それとも自分が自分の王様でしょうか。パウロは自分のことをキリストイエスのしもべだ、 デュロス、奴隷だって言ってますね。主に従います、いや従いたい、主の願われることを私はしたい、主の思いを私の思いとしたい。履物を脱ぐということのもう一つは、聖なる場所に入るときに靴を脱ぎますよね。あなたの立っている場所は聖なるところである、聖なるお方の前に出ることができる。汚れた履物でずかずかと入ることをしないのです。罪、汚れ捨てて神の前に出る。そこでヨシアはそのようにした。聖なる地に立たせていただける、神の御前に立つことができるということは、なんという恵みでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの前に立つことができるこの恵みを感謝します。聖なるお方、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、ハレルヤハレルヤ。私たちを今主の御前に引き出してくださり、ハレルヤハレルヤ。神様、私はあなたのしもべです。あなたの思うことをなすことができるものに選んでくださったことを感謝します。ハレルヤ。主よ、自分に従いたくないのです。主よ、サタンに従いたくないのです。神様、あなたに従いたいのです。ハレルヤハレルヤ。おー主イエス様、今主があなたを慕い求めておられます。あなたの心を慕い求めておられます。今主にお捧げしましょう。ハレルヤハレルヤ。主よ、私はあなたのものです。主よ、私はあなたのものです。ハレルヤハレルヤ。おーイエス様、十字架の血潮によって、十字架の御業によって、主よ、私はあなたのものです。ハレルヤ。ここにおります、お持ちください。ハレルヤハレルヤ。主と共に、あのどんな不可能なことも可能であることをありがとうございます。神様、あなたが私たちに立てておられる計画は、私たちの思い願いをはるかに超えて大きいことを感謝いたします。ハレルヤハレルヤ。私たちの思いをはるかに超えたお方、主よ、あなたの前に捧げいたします。ハレルヤ。五条福音チャペルを祝福してお持ちください。神様、あなたの宮座のために用いてください。ハレルヤ。従います。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。